This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 166. こんにちは、ピアレスゆかりです。いつもはみらいを聞いてくださってありがとうございます。日本ではいよいよ今週末から東京オリンピックが強行されるようですね。この収録をしているのは17日の土曜日なんですが、何でも IOC のバッハ会長の歓迎会が行われたということで、みんなブチ切れてますね。感染を防ぐために真面目に自粛している人たちがバカみたいですよね、本当に。本当に怒りのネタが絶えない東京五輪ですけれども、日本だけでなく、どの地域にお住まいの方も引き続き感染には気をつけてください。さて、今週のゲストは、ハワイ島在住の好きなともこさんです。ともこさんはプロナレーターで、ハッピータンボーマヤガジャというポッドキャストも配信されていますが、はみらいのリスナーさんの中には、ともこさんのポッドキャストも聞いているという方もたくさんいらっしゃると思います。ともこさんとは、2月に Your Voice Summit という音声配信に関するオンラインイベントを、エミコ・ラスムセンさんと3人で主催した中で、ちょうどね、同じ時期に私もともこさんのハッピータンボーマヤガジャに出演させていただきました。その後、春から、私のやっているブレネーブラウンブッククラブにも参加していただき、今2期目で毎週ともこさんとお話しする機会が増えて本当に楽しいです。ブッククラブでは感情について話すことが大事だと考えているので、毎週最初に How are you feeling? とみんなの感情を聞くんですね。で、2週間ほど前のブッククラブで私が感じていたことと、ともこさんが感じていたことがすごくシンクロしていて、お互いポッドキャスター同士、これから自分の番組をどうしたらいいのかなと、ちょっとね、考えているところだったと思うんですね。ブッククラブをやっていて本当に面白いなと思うのは、こうみんなの How are you feeling? の答えって、なぜかね、シンクロすることが多いんですよ。例えば誰かが今週は会社でちょっとした失敗をしてしまって落ち込んでいますというと、他の人たちも、あ、私もということがあったりとか、なので感情がシンクロすること自体はそこまで珍しくないと思うんですが、ともこさんのお話を聞いたときはちょうどね、同じ悩みを二人とも抱えているとこうビビビッときたので、ブッククラブが終わった直後にともこさんにメールして、ともこさんポッドキャストで話せますかとお願いして、急遽来ていただきました。今回はインタビューというよりも二人で結構ぶっちゃけた話をしています。それでは早速ともこさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは好きなともこさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。アロハございます。
アロハございます。ともこさんは本当ね、なぜかまだこのポッドキャストにお呼びしていなかったっていうことで、多分このともこさんのことを知っている方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、まず簡単に自己紹介をお願いします。
はい。ハワイ島在住、好きなともこと申します。プロナレーター、ポッドキャスターをやっていて、あと、ライフコーチのセッションなどもしております。あとは、こう、ハワイ島で私も十数年、もうハワイ学とか、古典フラを学んできたので、そちらも、ライフワーク的に、こう、学んでいます。
なるほど。本当、ともこさんは、最近だったら、今年の2月に、エミコさんと一緒にね、Your Voice Summit っていうポッドキャストのサミットを一緒にオーガナイズさせていただいたんですけど、そのあたりから結構仲良くさせていただいていて、今はブレンディ・ブラウンのブッククラブにもともこさんは参加していただいてるんですけど、先週そのブッククラブでちょっと話したときに、ちょっと私はこれピンときて、あ、これはともこさんをポッドキャストに呼べっていうことなんだと思って、急遽お呼びして、タイミングよくできたので、よかったなと思ったんですけど。
嬉しいです、めちゃくちゃ。
すいません、なんか突然呼んで来ていただいてありがとうございます。でも本当になんかともこさんとこうやって差しで喋るのって初めてじゃないかなと思って。
て。
そうですよね。あとはゆかりさんに私の番組に出てもらった時は冊子でしたよね。
うん、
うん、
それ以来ですね。
うん、
いや今ね、ちょっと今日は結構腹を割った話をしたかったんだけど、でも最初に、そうですね、ともこさん、4月からブレニー・ブラウン・ブッククラブに参加していただいてるんですけど、参加していただいてどんな感じですか？感じ。
あ、楽しいですね。普段こう、私、オンラインサロンとか、ポッドキャスト講座のセッションとかしていて、うん、こう、あと、ライフコーチのセッションなんかしてて、こう、クライアントさんとか生徒さんのお話を聞くっていう、こう、モデレーター役なので、はい、こう、やっぱりこう、番組でも自分がこう、話すっていうよりは、ゲストの方をね、のフィーリングだったり、こう、お話、ライフストーリーを聞くっていうことで、普段そんなに話す、自分のことを話す場所がないんですよね、実は。
そうか、実はね。
全くない。なんか全くってことはないんですけど。
うん、いや、ともこさん、いつもやっぱり話して、プロの話し手の方っていうイメージがあるから、もちろん、いつも話してはいるんだけど、自分のことを話してるわけじゃないってことか。
そうなんです、そうなんです。だからこう、もう蓋開けたらぶっちゃけ話ってたくさんあるんですけど、うん、こう、やっぱりこう、そういう場所がないので、こう、ブレネー・ブラウンのこう、ブッククラブで、こう、最初のね、テーマが、バルネラビリティっていうことで、うん、こう、脆さだったり、そういう自分の弱いところとか、こう、弱いけども愛おしいところを見せたり、話す、シェアするっていうテーマで、なんかそれもピンときて、
うんうんうん、
ブッククラブのお申し込み、ブッククラブの開始日当日にいきなり申し込んで、うん、もうピンピンピンってなんかメッセージが3回来たから、
うんうん
うん、あ、これは参加しなきゃって受けました、
うんうん、そうでしたね、そういえば、うん、そう、あれはだから最初の、Daring Greatly っていうね、そのバルネラビリティとかのに関する本で、今は2冊目 の、 Rising Strong っていうのをやってるんですけど、で、ブッククラブではその最初にね、みんな順番に回っていって、こう、私は感情について話すことが大事だなと思ってるので、なんか、How are you feeling? って今日、今のどんな気持ちですかっていうのをみんなに順番に聞くんだけど、私今2つブッククラブやってるんですけど、週に2回。どっちのグループでも面白いなと思うのが、例えば誰かが、今週はなんかちょっと落ち込んでてってかって言うと、結構周りの人も、私もっていうのがあって、なんかシンクロしてるなと思って、うん、それは前から面白いなと思ってたんだけど、先週のね、ブッククラブの時に私がなんかちょっと私はやらかしたことがあって、まあ、それプラス、その、ポッドキャストをこれからどうやって続けていくべきなのかみたいなことで、なんかこう、まあ、分かれ道じゃないけど、なんかいろいろ考えることがあったんですみたいなことをシェアしたら、なんかともこさんも、いや実は私もみたいになって、あ、これ私もなんかピンときて、これはともこさんと話せって言われてるんだって思ったんだけど、じゃあどれから話せばいいかわかんないんだけど、私ね、最初にでもともこさんと話したかったのは、もちろん前からそのポッドキャストのお友達として親しくさせていただいてるんですけど、そのブッククラブでやっぱ毎週話すようになって、やっぱり私もともこさんのことをよく知ることができた、
うん、
できているじゃないですか、
うんうん。
で、それがすごく新鮮で、私はなんか、なんていうのかな、びっくりしたっていう言い方は変だけど、ともこさんって本当にこう、オープンハートな人なんだっていうのをね、本当に実感してるんですよ。
ちょっと、あれかしら、こう、ね、いきなりバーってこう、もう最初からこう行くのって大丈夫ですかね。
あ、大丈夫ですかね。
大丈夫。ブッククラブのね、いきなりすごく結構腹割って話しちゃう感じなん
です
、ね。
うん、そう。で、
大丈夫かな。
うん、全然大丈夫です。で、それをなんか私もブッククラブで、あ、ともこさんってこんなに、だからオープンハートっていうのが私にとってこうすごくぴったりくる表現なんだけど、ともこさんを表現するときに。うん、で、私、ちょっと前に、バルネラビリティ・アノニマスっていう会をやって、その時もなんか自己開示で自分がこう心もとなく思っていることをみんなとシェアするみたいな会があった時に、その時に私がシェアしたのは、私なんかスピリチュアルな話をすることになんかすごく緊張するんですよ。
うんうん、う
ん。なんか、多分ね、人からジャッジされるの怖がってるね。だから、なんかこの人怪しいとか、思われるのが怖くてあんまり言えない。
うん、
でも別に私はスピリチュアル嫌いじゃなくて、で、その程度っていうのは人によって違うじゃないですか。なんかもう、 宇宙人までガーって言ってる人もいれば、あの占いなんて信じないとかいう人から、まあ、なんか本当やっぱりもちろん人によってそのグラデーションでいろんな人がいるのは別に構わないんだけど、で、うん、だから私はどこにいるのか自分でも分からないけど、うんうん、私は占いは別に好きだし、うん、でもなんかあんまり行ってそこまではエクストリームまでは行ってない、なんかこう宇宙人とチャネリングとかは私はよく分からない人なんだけど、はい、そうだからでもそういう話をするのがなんか結構ドキドキするのね、なんか多分人からジャッジされるのが怖いと思うんだけど、それをとも子さんはなんかガーって私はって言えるのがすごいなと私はブッククラブでいつも思うんですけど。
あ、本当ですか。
うん。うん、で、まあ、そのハワイに住んでいるっていう
のもあると思う。ありますね。それも、うんうんうんうん。なんかそういう人だらけ、まあだらけって言ったらおかしいんですけど、
うんうん、
あの、まあばっかり分かれるんですけど、やっぱこの島ってこう日本人もそうじゃない人もスピリチュアルな、こう、うん、人が多い、スピリチュアルなコーリングがあっている人もい、
うんうん、
がたくさんいて、だから私自身ね、あの結構もう二十数年前からちょっと霊感というかそういうものを感じてて、うんうん、答え合わせのように、まあ、サイキック霊能者の人と、うん、あのこうセッションしてもらったりとか、なんか演劇の分野で仕事をしてたので、うんうん、演劇、舞台演劇とかこうそういうなんていうんですか、こう演劇業界とかこうそういう部分だとこうやっぱサイキックに通う人が多くて、うん、あこういう人いるよってこう、うん、部屋ここ美容師ここいいよっていうぐらいにサイキックでここいるよみたいな感じで、うんうんうん、あの自分の感じてる霊感とそれを答え合わせしに行ってたっていうのがスタートだったんですよね、うんうんうん、
じゃあもう周りにそんな人がたくさんいるからもうそういう話をするのが当たり前っていうか、そんな抵抗がない。
うん、あのね、ちょっとやっぱりそこは気をつけてて、あ、この人大丈夫かなっていう人と、うん、あと親とかね、あの世代の人の前ではこう、分かる人をするんですけど、でもハワイに来るとき、仕事を辞めるときに、前世がって言って、うちの、あの、声の、私、声のね、ナレーターやって、はい、いて、そこの社長に前世の記憶がっつって辞めてきました。
あ、そうなんだ。え、前世の記憶はハワイの人だったんですか？
あのね、あの一番その時にバッと来てたのがハワイの前世の記憶だったり、うん、前世のお付き合いのある人たちとバタバタバタって会うようになって、あ、これは呼ばれてるって言って、うん、ちょうどナレーターのコマーシャルナレーターの仕事で結構ちょうど上り調子だったのにスパッとこう一旦、まあ、辞めるっていうかお休みしてハワイと来ました、
うん、それは何年前の話？
何年前だったっけな、ハワイ島に移住したのが2008年なんですけど、その前、うん、5年前からこうハワイオアフのハワイ大学に夏通い始めたりして、うんうん、で本格的に移住っていう形で来たのは2008年ですね、
うん、なるほど、うん、いやだからね、うん、あのともこさんそのスピリチュアルがこう全開になってるのがすごいと思って、うん、でそれじゃあなんでこの間ピンときたかというと、やっぱりその私がまあある方と話をして、うん、このハミライっていうポッドキャストをあの次のレベルに持っていくためにはあの仕事も増えるということ当たり前なんだけど、それに気がついて本当に私はそれがやりたいのかっていろいろ考えたんですよね、うん、なんか例えば昔ちょっと前はあのポッドキャストで食べていけたらいいかなって多分思ったこと一瞬くらいあると思うんだけど、なんかこのその先週先々週その人と話した時に、いやこれを私は本職にしたいのかどうかよくわからないと思って、うん、ってやっぱりそのもちろんあの本当は当たり前のことなんだけど、仕事にするとそれについて責任っていうのがついてくるし、
うん、
あの企画書作ったりスポンサー取ってきたり、でそしてスポンサーを取ってきたらそのコマーシャルをエピソードに入れたりとかしないといけないわけです、ね、その宣伝とかもしないといけないし、うん、本当にそれは私やりたいのかなって、まあ、今それ答えは出てなくて今でもそのこの間のブッククラブの時はなんかこれまで結構私まあジャーナリング始めたりとかブッククラブやったりとかして、はい、結構メンタル的になんか私結構 I know what I want ってなんか私のやりたいことは分かってるっていう結構いい感じでこの半年1年ぐらい生きてたのに、いきなりなんか久しぶりにそこでなんかガッと壁に当たってわーって、でこの話ブッククラブでしたかは覚えてないけど、たまたまブレネ・ブラウンのポッドキャストを聞いていたら、彼女が change なんか変化のあの The other word for change is discomfort っ って言っていて、うん、ああ、そう、だから変えるのがめんどくさくて、それでうわーってなってね。そうで、それをシェアしたときに、ともこさんもなんか似たようなことがあった。
うん。うん、そうなんですよね。ちょうど本当に同じなんですけど、私もこう今年になって急に、ポッドキャストだけじゃなくて、何かがストップ、自分の中で、こう、あって、こう、気変わりともちょっと違うんですけど、なんかが変化してるのが分かって、うんうん、だからこう、インタビューとかしても、あの、3ヶ月ぐらい編集、まあ、放置している音源がいくつかあって、
うんうん、
もうゲストの方ごめんなさいって感じなんですけど、うん、私の場合はやっぱそこを感じると、こう、まあ、仕事だからといって、できないですよね。うんうんうん、なので、こう、いろんなものをね、断捨離していく時期に来てるなとは思ってて、うん、で、じゃあ、果たして、ポッドキャスト番組を続けるのか、もしくは、あの、稀にあるのが、その、私が、こう、アウトグローって、あの、こう、うんうんうん、オンラインサロンのメンバーさんともよく話すんですけど、もう、アウトグローしたんだなって感じてて、うんうん、で、ちょっと、ね、人間って、毎秒、毎分、毎日進化してるから、うん、なんか今まで当たり前にやって、同じようにやってきたことが、こう、ポッドキャスト番組ももう4年目に入って、ちょっと同じことをやっているのが、もしかしたらつまらなくなってきたのか、うん、その一つレベルを上げるっていうことなのか、あの、スタイルを変えることなのか、もしくは完全にストップすることなのか、うんうん、別のコーリング、別のこう、なんでしょう、こう、ミッションというか、別のことが、うんうん、に気づいてしまったのかなって、うんうん、で、ちょうど私の場合は両方かなって、こう別のものがありつつも、ちょっとやり方を変えないと、自分の中でこう、あの、同じことをやるっていう、その、惰性でやるっていうのがもうできなくなった。
うんうんうん、
だから、自分がエキサイティング、こうワクワクしながら、楽しみながらやるための方法が、多分あるんじゃないかなと思って、うんうん、それをやってから決めようかなって思ってですね、うん、番組を続けたいのか続けたくないのか、
うん
うん、っていうね。どうですか、ゆかりさんは。うん、
いやー、まあ私はあの今すぐ辞めるとかそういうことはないんだけど、なんだろうね、そのでもこの考える機会を与えてくれた、何この考える機会、オプチュニティにびっくりしつつも感謝みたいな。
うん。
うん。そう、だから私も、なんだろうね。で、ま、でも前から結構言われるんですよ。なんか、ゆかりさん毎週出しててすごいですね、とかって言われてて。でも、いや、そんなことないって、あの、きつくなったら私辞めるか、まあ、お休みする、すればいいってずっと前から思ってたし、なんかその、ポッドキャストを作るのがしんどくて辞めたいっていうのとは違うんですよね。
うん。
うんだから別にこのままずっとやっていくこともできるんだけど、うん、そうすると何も変わらない気がするのね、このまま。
わかります、わかります。
だからこのままずっと、なんか本当お友達の友達とか、なんていうのかな、こういうこと言い方をするとゲストの方ですごい失礼かもしれないけど、例えば本当友達の友達みたいな人に来てもらって、なんか ずっとやっていこうと思えばできる。
はい、はい、はい。
でも、それって本当に、is that what I want?なんかそれって意味あるのかなとかも思うし、ね、うん、やっぱりそのだからそのアウトグローってともこさんが言ってくださったのすごい私もよくわかるし、私もその先々週その人と話した時も、私はそれ growing pain って言ったんですよ。うん、だから、うん、あの、これからもうちょっときちんとやっていくならもちろんそういうめんどくさいこともやらないといけないし、多分、いやーって嫌だって思うことも多分いっぱいある。だからそっちに本当に行くべきなのか、それとも、このままずっと趣味でやっていくのか、まだ答えは出てないけど、うん、うん、そう、だからその辺は今ちょっと私もなんか、どうしようって感じ。
うん、
答えは出てない。
わかります、わかります。なんか、私、たまたま今日違う YouTube か、ポッドキャストを聞いてた時に、あ、この人インタビューしたいって思った人がいて、
うんうん、
あ、なんかこう自分の中でこのアウトグローして番組を続けていくことのこうちょっとこう躊躇じゃないけどちょっとゆっくりあのまあスタックっていうか停滞感がある中でそう思ったっていうのは、
うんうん、
あもしかしたらこうそういうふうにあのインタビューしたい人をこう自分の中でこの人は無理だって思っている人がいたりとか、
うんうん、
そこに行っていなかったんだなと思ってこうあのこう手の届かない人だっていう感じで、こう、まあ誰もが知っている方とかだったりすると、うん、あ、 無理かなって思ってしまったり、うん、なんかそういう中でこうしてるから自分がなんかちょっと嫌になるっていうか、自分で自分をこう抑えてるのが嫌になってきたのかなと思って、うんうんうん、ちょっとそのこの人インタビューしたいっていう欲求が、あのこう、まあ、手が届かないようなこう本当に有名な人とかだったので、ちょっとそれは希望だなと思って自分の中で、うんうん、こう完全に番組をやめたいっていうことではないんだなって、やっぱりアウトグローだったんだなってちょっと分かりましたね、
うんうんうんうん、そう、なんかそういうなんかインスピレーションがあると生きやすいっていうかやりやすいんだけど、うん、そっかそっか、だから多分私はそのインスピレーションが多分今ちょっとこの何週間かちょっとなくて、どうしようって多分なってたと思うんだけど、で、そこでともこさんが、あの、本当に、あの、シンクロしたことを言ってくださったので、これはともこさんを呼べってことなんだと思って、そう。だからそういうのが、私は結構そういうのって、あの、探さなくても来るっていうか、なんか、それに関、なんて、なんて説明すればいいのかな。そう、導いてくれる？導いてくれるっていう、うんうん、ような気がするのね。だからわざわざ探さない人なんだから、うん。で、私は結構それに釣られてあちこち行くタイプの人間なんですけど、多分この数週間、なんか、ああ、なんか、何もないという言い方は失礼だけど、その、って、誰を呼ぼうかな、みたいな感じに多分、
うんうん
うん、中だるみ、みたいになってて。
わかります。
うん、だからやっぱそういう時は、だから、あえてやらなくていいと思うんだよね。
そうですね。そうですね。でもう一つ、ちょっと今日思ったのが、うん、こう、望むっていうことで、こう、案外自分で、こう、なんだろう、あの、収まっちゃう、うん、こう、自分のできる範囲の中で望んじゃってたなと思って。
はいはいはい。うんうんうん、
だから、こう、停滞してスタックしてるんだけど、うんうんうん、本当はもっとすごい、なんかこう、こういうふうにしたいとか、この人呼びたいっていうのが、もっとすごいレベルであって、それを満たしてあげてなかったなって気づいたんですね。
なるほどね。でもさって言っちゃうけど、なんか、でもそういう、こうみんなが知っているような有名な人を、もちろん、あの、そういう人、こう自分が憧れている人とか、自分がどうしても来てほしいっていう人に、お願いするのって、やっぱ私にとってはすごくバルネラブルな感じ。もちろん断られるかもしれないから。でも断られたこと今まで一回しかないんだけど。で、なんて言うのかな、そう。そう、だから有名な人に来てもらいたいかっていうと、なんか私はそれも逆に不安なんですよ。もしその人が来てくれたら。うん、私、これはあの全然あの希望で、ただ単に例って名前を出してるだけなんだけど、なんか星野源さんがブレネーブラウンを好きっていう話を何回か聞いたことあって、うん、ゆかりさん、はみらいに星野源さん呼んでくださいとかって言われて、私も、いや、そんなん実現したら面白いよね、ははって、そのぐらいのレベルなんだけど、で、もし、あの別にそんな、本当に呼ぼうとか思ってないし、あの、もし来てくださるなら歓迎するけど、別にそんな私はリーチアウトとかしてないんだけど、でもし何かの表紙でこれがうまくいったとして、本当に彼が来たとする。そしたら、それはそれでまた怖いと思うんですよ。それだけ多くの人がポッドキャストを聞くようになって、なんていうの、一つ次のレベルに行くのって、本当にそれは私は望んでるのかな。やっぱりその、staying small ってやっぱり、カンフタブルじゃない
ですか。そうですね。
そう
ですね。
うん、そうそう。だから、それにもその間気がついて、なんか無意識のうちに、多分私は staying small しようとしてたんだと思うね。うん、それがカンフタブルだから。
わかります。めちゃくちゃそうですね。こう、本当にやっぱりアウトグローかなって思ってて、こう、ね、自分は本当に進化してるし、変化しているのに、こう、やっぱりそこにはいられない。っていう、
うんうんうん、
なんかね、こう、ちょっとうまい例えがよくわからないんですけど、こう、やっぱでも、こう、脱ぎたくてしょうがないのに、こう、ね、よくよく考えると、例えば、高校時代の制服が入るからって、まだ着てるようなもんで、でも、脱いだ方がいいよね、それは、みたいな。もう、
面白い
ね。確実に、その制服ね、違うよね、今、みたいな感じですよね。うんうん、なんか、それ考えると、服で考えると、服もでも今断捨離してるんですよ、うん。こう、もうアウトグロー、インドに住んでた頃のインド服が残ってて、
うん、
こう結構生地いいし、色も好きだし、うん、でも着てないんですよ、もうインドから戻ってきて。はい、 でもそれレッドゴーすればいいのに、なんかいつか切れるのとか、でももう違うインド、ここはインドじゃないし、インド行けばまた買えばいいし、うんうん、でもなんかそこに執着
っていう、ね、あ、分かるそれ。
だから洋服でもちょびっとそういう部分があって、こうポッドキャストだったり仕事も、あのこうだからちょっとフリーランスの仕事も今実は手放してってるんですよね。
あ、
ナレーションとか通訳とかも本当に自分のこう好きな分野だけ、あの、うんうんうん、スピリチュアル系とか精神性とか、うん、あとはハワイ文化系のみにしていこうと思ってて、
うんうんうん、そうだからこの間のそのブッククラブでともこさんが言ってくれて、もう一つ私がピンときたのは、やっぱりその自分にしかできないことをやるようにしてるみたいなことをおっしゃっていて、
うん、
うん、それすごく私もわかる。私もそれは今あのやってる最中っていうか、
うんうんうん、うん、ね、それ大事。こう、うん、親としても思うのが、やっぱりこう普通はお母さんがこうするからじゃなくて、私が母親として子供に何ができるかっていう、私ならではのこう、うんうん、一般的なお母さんがみんなこうだからとか、日本のお母さんって、
うん、
なんかちょっとそこに行きがちなんですけど、最近気をつけてるのが、うんうん、こう息子が私を選んでくれたっていうことで、じゃあ私ならではのこう、うん、母親でいいよかなってちょっと思いますね、
うんうんうん、思い出した。そう、ともこさんは、お家の感じもなんか、私は、だから私、ともこさんとね、感覚が似てるの。なんか、ともこさんもなんか男っぽいって言ってるし、私もそうだし、まあ、私は、あの、うちの夫が家事全然、家事とか料理全然できないから、私はご飯作んないといけないんだけど、ともこさんのところは、夫さんがご飯を作ることが多いんですか？
家事と育児は夫が7割で、
うん
うん、で、あの、ご飯は私の方が、まあ、平日ぐらいで、うんうん、夫が週末とかね、そういう感じです、うんうん、でも割合全部ひっくるめて多分夫の方がやってます、
うんうん、すごいいいじゃないですか、
うん、やっぱ得意な人がやってくれたらベストかなっていうのと、うんうん、あと夫にもあのよく言うのが、こう夫によく怒られるっていうか、言われるの、君は本当に自分の好きなことをプライオリティオルタイズ、うん、あの優先して、
うんうん、
だけどファミリーしただよねみたいによく言われるんです、
うんうん、
でもあの私の、まあ、フラとか好きなことをやって、
うん、
こう家族をおざなりにするっていうよりはこっちに没頭して、
うん、
常にハッピーな人でいたいなと思って、うんうん、ハッピーな妻であり、ハッピーな母親であり、
うんうん、
でまあ多少他がちょいちょい抜けててもあの、うん、それはねこう怖いお母さんで、イライラしているお母さん、キリキリしているお母さんで、完璧に家事育児ができているよりは、うん、ハッピーで愛情をたっぷり、
うん、
あの夫にも子供にも与えられるっていう、うん、そっちを私は取りたいな
と思って、うんうん、そう、私それがね、ともこさんすごい、やっぱりすごいなと思って、私も結構好きなことを適当にやってる人だけど、やっぱりな、周りにそういう人がいないんですよ、本当に。自分みたいに適当にやってる人が日本、あの、あんまりいない。特に日本の人だと、うん、うん、私も、あの、かなり育児適当だし、あの、子供バイリンガルじゃないし、ね、日本語教育とか全然できてないし、だからそういう、そういうなんか昔ながらの物差しで見ると、かなり私はダメダメお母さんなんだけど、まあ、私個人は、私は母親である前に私は女性だと思ってるから、うん、その私のアイデンティティの中で母親っていうのはまあ二つ目か三つ目ぐらいに大事だから、なんていうの、子供がもちろん嫌いとか子育てが嫌いとか全然そういうことじゃないんだけど、うん、あの優先順位が違うんですよね。
うんうん、
で、そうだからともこさんもそれ私近いなと思って、だから、で、本当に周りにそういう人がなかなかいないから、
うん。
うん、でもそのまま、あの、ぶっ飛ばしてください。
なんか、こう、こういうふうに、こう、やっぱり日本とかでね、育つと、こう、母親像っていうのがあって、うん、こうじゃなきゃいけない、女性はこうで男性はって、そういうのがあって、それってすごい大人になってトラウマ的に、未だに自己否定とか、その自己価値が低い人がすごく多いなって、うんうんうん、こう、いろんな、あの、出会いだったり、こう、クライアントさんだったり思うので、
うんうん、
こう、やっぱ、 子供に私たちができるのは、こう大人として人生を楽しんでて、自分で人生を選択できるし、こういろいろ自分で決められるっていうのをちょっと息子にね、こう伝えたいなっていうのがあって、うん、だからこうかっちりきっちりやるっていうことは決して、まあ、社会では今はもしかしたら求められてるかもしれないけども、一番大事なのはあなたのハートだからぜ、
うんうん、
マミーは決して答えを持ってないし、世間や社会や学校は答えを持ってないから、うん、一番の答えはハートにあるっていうのをもう毎晩言ってる、うんうん、寝る前に。
すごい、いや、本当ね、だからそれができている家庭ってやっぱりない、そんな少ないと思うんですよね。うん、
なんかちょっとこう、やっぱり特に日本人のこう、うん、方々でこう、大人になっても親とのその、うんうん、親に言われたことでトラウマがずっと残ってるみたいで、うん、あ、これはいかんなと思って、うんうんうん、これ解除するのにこんなに何十年もかかるんだったら、もう子供のうちからこう、うん、そういったものじゃなくて自分のハートを信じるってことを教えた方が自由にこう自分らしく生きれるなってちょっと思って、
ね、うん、本当本当、いや本当そうだと思います。
うん、
うん、素晴らしい。いや、じゃあ、ともこさんは、じゃあ、これから自分が好きなことだけやっていくってしたら、これからどういうことをやりたいんですか？
ね、もうすっごいランダムなんですけど、いきなりヒップホップ の、うん、のダンスクラス行きたいんですね。
うんうん、
で、
BTS。
BTS、ね、K-POP の BTS でいきなりアーミーファンに今年の初めになってから、うん、週1回、私のフラシスター、日本人のお友達と数人、うん、あとハワイアの男子集まって、週4時間ぐらい今練習して、
うん、
ダンスを一、うん、つ振り付けやって、うん、TikTok に上げるっていうのをやってて。
見たい。
で、踊れてないんですよ。
TikTok のアカウント教えて。
じゃ内緒で教えます。こそ踊れてなくて何踊って、ヒップホップとか初めてだし、うんうんうん、なんか全部フラになっちゃうし。うんうん、で、だからちょっと、もうちょっとちゃんとヒップホップ踊れるようになりたいと思って、うんうん、こう、ハワイ島ヒロにあるダンススタジオにちょっと通おうと思って、
うんうんうん、
すごい今計画して来週から行こうかなと思ってます。それと踊りと、あとはウクレレで歌を、こう歌をね、結構ちょこちょこやってきて、うん、なのでちょっとウクレレで歌って YouTube でアップして、
うんうん、
したいっていうの。
私もウクレレもやりたいって言ってそのまんまになってる。
そのまんま。私も10年ぐらい島いっぱで触ってないんですけど。うん、あとは一つずっと思っててやりたかったことが、ハワイ大学のハワイ学科で私単位は取ってて、あと短大の方はカレッジでハワイ文化のフラ専攻で卒業してるんですけど、修士号じゃないな、学士ですか、バチェラー、
うん、はいはいはい。
ハワイアンスタディーズのバチェラーを欲しいって、おいおいは修士号も取ってって思って、うんうん、ずっとやってなかったんですね。学費も高いしと思って。うんうんうん、だけど、こう、今やらないといつやるんだと思って、うん、この秋から、あとフルタイムでハワイアンスタディーズの大学生に戻ります。で、日本の大学の単位と、ハワイ、過去のハワイ大学とかコミュニティカレッジで取った単位全部、移行できるので、うんうん、こう200単位ぐらい移行できたので、
おー、すごい。
多分あと残り2年弱ぐらいで単位取れば取れるかなって。
うんうん、いやー、いいですね。楽しそう。
ちょっと、もうこう、今までやりたいと思って蓋をしてた、
うんうんうん、
ね、ヒップホップこの年でやって、ちょっと、ヒップホップスタジオ、ダンススタジオの映像を見たんですね、インスタとかで。うん、でこれはついていけないなっていう、明らかなレベルなんですけども、どっかから始めないとこれは始まんないし、うん、いつまで経っても、ね、素人でフラっぽいヒップホップ踊っててもなと思って、
うんうんうん、
思い切っていくことにしました。
いや、でもね、確かにね、どっかで始めないとっていうのは本当に、そう。で、私、ともこさん、同い年か、年すごい近いと思うんですけど。
そうですね、近いですね、うん。私がちょっと上ぐらいかな。
でも、本当なんか、この年になるとっていう話したくないけど、なんか、今やらないでいつやるのってなってくるでしょ、もう。
うん、もう今が一番若い
っていう、ね。そう、今が一番、本当、今が一番若いから、本当そう。いやー、そう。いやー、もうなんかすごい、インスパイアされました、ともこさんに。私もなんか、なんかやらないとっていうのは変だけど、うん、普段私はやりたいことをやっている人なんだけど、 やっぱりね、この2年ぐらいちょっとカンフタブルになりすぎている気がするので、うんうんうん、ちょっと、やっぱあえてそのアンカンフタブルなところに行く時期が来たんだなっていう気はします
ね。うんうん、わかりますわかります。私も本当にそうだなって思います。うんうんうん、
すごいな。素晴らしい。ね、いや、なんかね、なんか話、このままずっと話してるんだけど、じゃあとりあえず質問コーナーに入ります。はい、じゃあ質問します。これは毎週聞いてるんですけど、はい、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
はい、結婚です。
あ、結婚？
うん。結婚。結婚がね、一番難しいなと思ったのは、結構男性タイプで、で、うちの夫もだもちろん男性なので、こう、家に、こう、なんでしょう、家長っていうか、男とリーダー、リーダー的タイプな人が、うんうん二人いると、うん、こう、ね、日本だったらお父さんが働いてお母さんは家事育児みたいに決まってるじゃないですか。うん、でも全部平等な中で、彼は彼の家事の仕方があり、うん、彼のこう育児の仕方とか、いろいろあるじゃないですか。だからアメリカは平等な分、そこでぶつかる。私のこう思いがあり、育児に対しての思いがあり。なので、この、まあ、結婚、10年ぐらいになるのかな、
うん、
なるんですけど、そこでお互いのこう引くっていうの姿勢を学んだんですけど、ぶつかりながらも、
うん
うん。だからそこでしたね、一番は。今もこう試行錯誤してるんですけど、やっぱそこが夫婦関係、アメリカは特にこう、結婚した後も、その、お互い夫婦としての時間っていうものをちゃんと取らないと、アメリカってほら、離婚、
うんうんうん、
こう、日本女性の多くって、やっぱり日本人のカップルの人って、その、結婚してもラブラブとかってあんまり聞かないじゃないですか、うん、こう、お父さんお母さんになってしまったりとか、うん、夫婦になってしまったりっていう感じだけど、うん、アメリカだとやっぱりその、結婚した後も男女としてのそういう、ロマンティックなリレーションシップっていうのをこう保とうとするんだなってちょっと思って、うんうんうん、こうそうするとちょっとこう日本人的にそこも淡白なので、うん、こうアメリカ人の人からするともっとそういう夫婦の時間をって結構言われるんです、
うんうん、
あんまそういうタイプサバサバ系でこう、
うんうんうん、
あんまり
BTS
BTS っていう感じなので
方があって、うんうん、
だからそこはやっぱり夫婦の時間をちゃんとクオリティタイムを取れるように時間を作ったり、うんうん、あとそういうふうな気持ちになんていうんですかね、こうロマンティックな気持ちにならない場合はもっと精神的な部分でつながれるように、
うんうん、
今いろいろこうお互い二人でこう試行錯誤して楽しくこう進められるようにしているところですね。う
んうん、難しいですよね。結婚生活は本当、うんうん、終わりがないかもね。なんか、
うん
うん、
ね
あります、
うん。そこですね。
ありがとうございます。OK、じゃあ10個質問するので、あんまり深く考えずに答えてください。はい。はい、1番、飽きずに何度も見れる映画は何ですか？
映画。あ、全く思いつかない。あ、全くつか思いつかない。
飽きずに。映画見ない人。
映画大好きだったんですけど、最近全く見て、ディズニー映画しか見てないので
。好きな映画は、じゃあ。
ああ、好きな映画なんだろう。いやパッと思いつくのが、モアナとかです
ね。モアナ、うん、ハワイのね。あれはハワイの人が見てもやっぱり良かった映画
ですか？結構忠実ではありますね。やっぱり役者もハワイアンとかポリネシアンの人たちを使っていて、うんうん、こう、伝説も、こう、忠実にやっているので、うん、こう、まあ、ハワイアンの人は、こう、ディズニーに作られるっていうのが嫌だっていう人も、こう、あったりはするんですけど、
うんうん
うん、ネイティブ的には。
うんうん、
でも、こう、やっぱり忠実かなとは思いますね。うん、比較的、うん。
ありがとうございました。次、今何を読んでいますか？もしくは最後に読んだ本は？
一番、ブッククラブですね。ブッRising Strong,
Rising Strong、うん、
読んではないんですが、オーディブルで聞いて
る、うんうんうん、いいですね。Okay. 3番、あなたの秘密の才能は何ですか？
秘密の才能は何だろう、そこも難しい、
まあ、得意なことでもいいかな。
得意なことは、うん、場の空気を明るくする。
確かに
得意です。
トモコさんがこうニコってするとハーって
ああ
みんな明るくなる感じはします。本当に。 Okay. 4番、何が怖いですか？怖いものは何ですか？
怖いものはね、怖いもの、海。
あー、言ってましたね。
うん、海、そこに、そこが見えないのが好きじゃないですか、ね、
うん。でも、ハワイに惹かれてきたんだ。
そう、ハワイの森が好き。
あ、森か。
森派なんですよ。うん、海はいつも毎週家族と行くんですけど、入らないです。
あの、ビーチの水とかにも入らない。足だけとかも。
たまに、稀に足をつけますね。うんうんうん、
なんか、それもなんか、ともこさんなんかあるんじゃないですか？
うん、実はね、見てもらったら前世の記憶、う
ん、あ
の、
やっぱりあるんだ。
過去性で、その水に沈んだ、あの、そういう、時代にいたっていう、うんうんうん。
なるほどね。面白い、そういうの。
うん。
そういう話大好き。私ね、沖縄行ったことあります、ともこさん。
ないんです、まだ。
私ね、沖縄行った時に、あの、なんか、うたきっていう、なんかこう、なんか、神聖な場所みたいな、そこでこう、神聖なことをやっていた場所をうたきって言って、なんとかうたきっていうのがいっぱいあるんですけど、うん、私もそこに行った時に、あ、なんかここ、多分前来たことあるって思ったし、で、私もあの、宗教、なんかリリジアスじゃないんだけど、沖縄行った時は、私このあの自然信仰みたいなのがあるじゃないですか。
はいはい。
あの、日本の人は結構どこでもあると思いますけど、だから、あ、これ、なんかこの感じわかるって思ったから、なんかそのともこさんがそのハワイに惹かれるっていうのもなんとなくね、わかる。
うんうんうん。あ、同じですね。
同じような感じだと思う。
うん。
面白い。OK。じゃあ5番。最後に泣いたのはいつですか？
最後、もらい泣きよくするんですよね。こう YouTube 見ても泣くし。うんうんうん、だから結構最近ですね。多分 BTS の YouTube 見て泣いた。
感動して泣いた。
すぐ泣きます。
OK. じゃあ6番、無人島に島逃しにされました。1個だけなんか持って行っていいと言われたら何を持っていきますか？
あ、1個だけだったら、なんでしょうね。ラー油じゃなくて、ガーリックオイル？あの、なんかガーリックのこう、ラー油みたいにガーリックとかオニオンのこう、
うん、
揚げたやつが入ってるやつあります。あれご飯とかお味噌汁とか餃子とか何にでもかけるんですけど。こう無人島に行ってね、なんかお魚あったらそれかけたら。
ああ、それかけて食べればいい。それは初めて聞いた。面白い。ちょっとそれ気になるか。うん、なんとなくどういうものかわかるけど。
美味しいです。美味しいです。
OK. じゃあ7番、ね。どんなことがあなたを脆く感じさせますか？ What makes you feel vulnerable?
ああ、こう、やっぱり、こう、親であること、あの、例えば、こう、子供の、こう、危険なことが起きそうな時とか、そういうふうに、一瞬、はっと怖くなる時があるんですよね。
うんうん、
こう、やっぱ、親になってから。親になるまでは怖いもの全くなかったんですね。うん、怖いもの知らず。でも、親になってから、こう、子供を失いたくないっていう、なんかそれもなんかあると思うんですけど、
うん、
過去性の何かあったんだと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ恐怖がバッてくるんですよね。
うんうんうん。なるほどね。結構わかります。OK、8番、自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
自分の力で変えられることがあったら、こう、そうですね。みんなが自分のこう魂の声が聞けるっていうか、ハートの声が聞けて、それでアクション取れるようにしたい。
うん。私もそれは同感です。うん、よくわかります。OK、じゃあ9番、今ハマっているものは何ですか？
BTS。
BTS ね。
BTS、うん。
なんでハマったんですか？
ね、私やっぱ踊りとか表現者好きで、
うん、こう。だってお芝居もやってた。
お芝居も昔やってたので、うん、こう、やっぱ踊ってる時にどこが違うんだろうなっていうのを見てたら、沼にはまったって感じですね。一人、あの、ジミンちゃんっていうその踊りがもう、あの、もう国レベルですごい、あの、人がいて、その BTS のメンバーで、うん、で彼の踊りと表現力だと、こう、瞬間的に違う次元につながってて、
う
ん、そういう、表現力ができる人なんですよね。で、それをどうしてこういう風にできるんだろうって、うんうん、いろんなビデオを見ているうちに全員のファンになっちゃったっていう、
うんうん
うん、そういう何ハマりました
。なんかそういうなんかダンスのチュートリアルの動画とかもあるんですか？振り付けの。
いっぱいあるのと、あとはダンサー、プロダンサーが、リアクションというか、こう、その BTS の踊りとか、他の K-POP の人たちも見ながら、うんうん、この ダンスのこの振り付けで、こういうふうにこの人がこういうふうに踊っててすごいみたいな、
うんうんうんうん、
レビューをしてるビデオもいっぱいあって、それを見てたんですよね。それを見てたら、どんどんハマってった。
わかる。私、全然詳しくないだけで、知り出すと多分ハマるっていうのは、私もなんとなくわかる。で、うちに、なんだっけ、スーパーとかに行くと、レジの前に、雑誌とか売ってるじゃないですか。
はい、はい。
で、あそこに、なんかタイムマガジンとかが、なんか特集で出すのがあるでしょ。なんかダイアナ妃、はい、ダイアナ妃の一生とか、うんうん、エルビス・プレスリーとか、あれの BTS バージョンがうちにあるのね。
ある、あ、すごい。
で、私も夫も全然わからないんだけど、たまたま、スーパーに買い物行ったら、それがピカーンって置いてあって、すごい黄色の派手な表紙で、なんか BTS ってめっちゃ流行ってるらしいねって二人で、年寄り二人で言ってて、ちょっとこれ買ってみようぜって言って買って、まだ全部読めてないんですけど、一応それで基礎は練習、ね、学べるようになったので、名前ぐらいは。
名前ぐらい。私もそれで今、韓国語も習い始めたんです。
すごい。でも BTS ファンで韓国語を習い始めた人、ものすごく多いでしょ？
多いです、多いです。
すごい。すごい
ね。ねえ、だから、こう、来年うちの夫が学会で韓国に行く予定になってて、で、私も行くって言ったら、息子の学校があるらしくって、そう、どうするんだって。
いや、そんなのお友達のお家に預けていけば。
もしくはもう学校くらいね、
休ませても
数週間休ましたらいいんじゃないって言うんですけど、うちの夫ね、大学で教えてるので、やっぱ先生的にはそれダメらしいですね。
そっか。それは行かないとでしょ
う。行っても、こう BTS の由来の、こうね、ある場所、こう、うんうんうん、ゆかりのある場所ですね、
うんうんうん。
に行きたい。もうあちこち。
いや、行ってほしい。行ってほしい。
すぐそういうのをやっちゃうんですよ。こう昔、ニルバーナにハマったときは、カート・コベインの家まで行って、
おうおうおう
あとはそのレコード会社にも行って、実家にも、
うん、すごい
実家とか、そういうことす、ね、やっぱハマるとね、すごいオタクになっちゃうんですよね。
いや、面白い。いや、絶対、ともこさん、韓国行ってほしい。
行きたいです。ちょっと韓国語それまでに頑張ります。
修学旅行で行ったんだけど。
あ、本当ですか。
この人。OK。じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか？
今ね、こうやっぱり生きてることだったり、こう、周りの家族が健康なのが一番感謝ですね。っていうのは、これもちょっと BTS 話で申し訳ないんですけど、こう、あるツイッターでもう、末期がんステージ4の BTS の日本人のファンのお母さんがいて、で、もう彼女はもう大きな娘さんもいて、こうもう一回 BTS の次のアルバムが出る時まで生きてられるかっていうふうに、その、もう本人の写真とそういうことが載ってた時に、うん、こう私たちはこう普通に BTS の YouTube とかいろんなことを見て楽しんで、うん、当たり前にそれを楽しんでるんだけど、うん、それさえもやっぱりあともう一曲見たい、BTS の曲見たいっていうふうに感じてるような人たちがいて、うん、まあ、それだけじゃないんですけど、やっぱこうね、アメリカとかはコロナでね、亡くなった数がもう、
うん、
ね、100万超えてっていう、ちょっとすごい数になってたりもして、うん、その中でこう、やっぱり周りも健康で、自分も健康で、うん、何かに没頭できるっていうのは本当に幸せだな、ありがたいなと思いますね。うんう
んうん、そうだから今日なんか一日何にもしないでだらだら過ごしちゃったっていう日が、ある人たちには行きたくても行け、生きられなかった日だったりとかするわけじゃないですか。
うん。
ほんとね。
うん。
生きてるだけで丸儲けっていうのは、本当にあれは名言だと思います、
ね。本当ですね、うん。本当にそう思いますね、うん。
素晴らしい。ありがとうございます。ともこさん、ポッドキャストの宣伝をちょっとしてください。
はい。ポッドキャストね、続けるの続けないのって話の後の宣伝。そうですね。ポッドキャストをこうね、もうやって4年目
なんで。何でもいいです、宣伝。
何
でも
宣伝、
うん。
ハッピータンボーマヤガジャっていう番組で、こう、毎週配信しますとか言いながら、今月2、3、1、2本になっていますが、ちょっとね、こう、今、こう、 前編でお話ししたようにちょっと変えていこうかなと思ってるので、うんうん、あのちょっと興味ある方は前編もあの最初の方のエピソードも聞いていただいて、うんうん、でこれからどう変わっていくかっていうその変化をねちょっと楽しんでもらえたらなと思ってます、うんうん、あとは、ね、あのポッドキャストのオンライン講座で番組の作り方を教えていて、
はいはい、
ちょっと講座の中でこうあのもうリサーチからどんな番組を作り、どんなイントロってこう全部ビデオで50本ぐらいあるんですけど、その中にちょっと今日お話してて思ったのが、うん、どうやったらその停滞期をどうやって乗り越えるかっていう、うんうん、そういうモジュールもちょっと作ってみようかなって今思いました。やっぱりこの番組作る講座を買ってくださって受けてくださる方の中でやっぱ半分ぐらいは番組まで出てない方もいらして、うんうん、っていうのはさっきの自分の中でこういうことを言っていいのかなとかこの話聞いて誰が楽し面白いのかなっていうそういう自分をセカンドゲスする、うんうん、その、うんうん、こうなんでしょうねこ自己セカンドゲスって日本語で
自分を疑うみたいな
疑うのこう、うん、ねいいのかな こんな番組楽しいのかなって思ってしまってストップしちゃう人が結構いるんですよね、うん、なので講座の中でそういうコーチングもしながらそういうところも深掘りしていくっていう感じなので、うんうん、ちょっとこうポッドキャストの方は今あれなんですけど講座の方はあのこうそういうふうに継続的にライフコーチのこう、うんうん、要素も入れているので、うんうん、継続しながら皆さんの番組が出るまでサポートするっていうそういう講座
をやそのポッドキャスト講座はだからその開始日とかは決まってないんですね誰でもいつでも入れるタイプの
結構あの決めてやろうかなって思ってあの初期の頃やってたんですけど、うんうん、今はあの、まあ、通年でオープンしてなるべく、うんうんまあ、大々的に告知をするのはこう4ヶ月に1回っていう感じで次は、まあうんうん、あのもうすぐなんですが8月ぐらいにオープンしようかなって、
うんうんうん、なるほど
結構口コミの方が多いのであのあんまり大々的にこういつも告知するっていう感じではなかったんですけども、
うんうんうん、次は8月
8月ぐらい、
はい
はい、
じゃあ興味のある方はぜひぜひ
ぜひぜひ
サインアップしてほしいですねいや、うん、面白かった今日は
いやありがとうございます呼んでもらって嬉しいです
いやいやありがとうございました、
ね、まさかこうゆかりさんのねブッククラブもこう今2期目に私2回目に入ってるんですけど、うんはい、こうやっぱあの楽しいのがこう普段関われない知り合いになることのない人たちと話して感情を打ち上げて、うん、で、一回参加すると、そのメンバーのね、皆さんが、こう、愛おしくなるっていうか、
うんうんうん、
なんかこう、去りたくないっていうか、卒業したくない、うんうん、一緒にもっと過ごしたいっていうことがあって、だから、ブッククラブ、本当にありがたいです、ゆかりさんの。
です、うん。ありがとうございます。そう、なんかみんな違う環境、なんだけど、で、みんなそれぞれこう違う、当たり前だけど、こう人生っていうかストーリーがあって、ね、例えば誰かは学校に行ってるとか、誰かは今仕事でこんなことを悩んでるとか、そういうのをこうみんなが週に1回集まって、ちょっとシェアできる場っていうのが、
うん、
うん。そう、だからだんだんあれが本当グループセラピー状態になっていくんだけど、それがまたこうなんか楽しいっていうかね。
本当ですね、楽しいです。いい
空間になっていくんで。うん。なるほど。私も自分でそれをこう、なんていうの、予期して始めたことじゃないんだけど、あの、後からついてきた、こう、思いがけない、なんだろう、ボーナスっていうか、ね、感じで、すごくやっていて楽しい。
思いついちゃった、ゆかりさん。
え、何
ゆかりさんにインタビューしてほしい人。ブレネー・ブラウン。
ああ、したいね。それはもう私の人生の、あの、ゴールのどこかに、あの、あります。一生、あの、死ぬまでに一回ぐらい会いたい。なんかしたい。
うん、ね、あの、この前の、あの、その、英語での、こう、会がありましたよね。あの、その、
何でしたっけ？エンパスの人？
エンパスの方。
はいはいはい。
なんで、ああいう感じでちょっと聞いてたとき、あ、ゆかりさん、うん、ブレネー・ブラウンをインタビュー
って思っ、ね、流れるならやりたい。そう、だから私は、あの、本当に、まあ、本当にやりたいことって、本当にやりたいのは、まあ、彼女を日本の人に紹介して、まあ、もちろん今、ブッククラブとかそういう形で紹介してるんだけど、日本に例えば来るとかね、なんか、トークをやってもらうとか、もっと日本の人に、で、彼女にその日本の人が抱える独特の問題っていうのがやっぱあるじゃないですか、
はい、
本当、 日本はこう専業主婦でやっぱその男尊女卑みたいなのがすごい強いし、あとその同調圧力とか、なかなか、やっぱりブッククラブをやっていると、やっぱりなんか声を上げましょうとか、その、私もポッドキャストとかで、その声を上げないからモヤモヤするんですよとか言うけど、いや、それはだからゆかりさんだからできるんですよとか、それはやっぱアメリカだからできるんですよとか、それは英語だから言えるんですよって、日本じゃ無理です、無理ですって結構言われることがあるから、そういうのをブレネーに聞いてみたい。だからそれに対してブレネーはどう思いますかっていうのを聞いてみたいし。
うん。うん、本当ですね。あ、それちょっと、
それは私の一番でかい、夢の一つに入ってるんで、いつか。その時じゃあ、ともこさんも。
ね、近い将来。
手伝ってください。
いや、ぜひぜひ、近い将来起きそうなのと、うん、なんか私予言してますって感じなんですけど。もう一つは、このブッククラブのメンバーさんがスタッフとして、ボランティアとか絶対してくれてる、してくれると思うので、うん、結構、現実性高い。
うん、インスタグラムでは言ったことあるの、コメントで、ブレネー・ブラウンに、ブッククラブやってるんですって言ったら、なんか、いいねされて、
あ、
なんて言ってたかな、なんか、that's great とか、なんかそういうコメントはあったんだけど、はいはい、それから先には進んでないんだけど、まあ、そのうち、うん。
うん、
ともこさんこれ、
いけますよ。
うん、ともこさんこういうの分かってくれると思うけど、私もだからその、ずっと思ってると、やっぱり実現するっていうのは私も本当に思うから、うん、それは実現すると思うんだけど、まあ、いつかはちょっとまだ分かんない。
今ちょっと思い出しちゃったんですけど、また、私の昔のクライアントさんで、英語でインタビューをする方がいたんですね。英語でインタビューしたいっていうことをコーチングで私してたんですけど、その方が、日本人なんですけど、うん、アメリカのベストセラー作家さんとインタビューしたいってことで、アポ取りから、まあ、お手伝い したんですね。
うん。
繋がりました。
うん。
で、インタビューできて、そしてその作家さんがまた別のアメリカのベストセラー作家さんを紹介してくれて、みたいなこともあったので、うん、結構つながれます。こう、返事来ますよ。返事来ます。
そうなの？うん。E メールしたら来るのかな？
うん、来ます、来ます。
でも言われてみれば考えたことなかった。本人に直接メールするとか。
うん。
そっか。ちょっと、またそういう、で、そう言われるとまた怖いよね。
わかります。
ひえーと思ってるけど、いや、ちょっとじゃあ、やってみようかな。
ねえ。
トモコさん、ありがとう。私のこと、トモコさんゲストなのに、なんか私をまたコーチングしてくれて。
いやいや、もう勝手に私の中でわーってひらめいちゃって、うん、勝手にゆかりさんの人生をひらめいちゃった。
うん、ありがとうございます。すごい、今日めっちゃ楽しかったです。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
今週のゲストは、好きなトモコさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。アロハ。
This is Maru-chan from Maru-chan Talk. You are listening to はみ出し系ライフの歩き方。
さて、ともこさんとの会話いかがでしたか？かなり私が一方的に話してしまっているところもあって反省しているんですが、本当に楽しい会話でした。収録が済んだ後も結構二人で話し込んでしまいました。今、ブッククラブやクラブハウスやお話し会などをやっていて、私がよく考える言葉は、ボキャブラリーという言葉です。語彙という意味ですけれども、表現できる言葉、ツールがあることってすごく大事だと思うんですよね。私はよくブレネー・ブラウンのバルネラビリティの話をこのポッドキャストでもしますけれども、いきなり初対面の人にバルネラビリティがとか言っても、その言葉を知らない人には、一体何のことってなるじゃないですか。それがともこさんとだと普通にスピリチュアルな話だったり深い話ができるのですごく安心できるんですよね。お互いに共通するボキャブラリーもあるし、それが心理的安全につながっているんでしょうね。なのでポッドキャストのインタビューというか私の悩みを打ち明ける回になってしまいましたが、あと、ともこさんが占いをやるときに答え合わせとおっしゃっていたのが私もすごく印象に残っていて、私もね、もう趣味程度の占いは好きで時々見てもらったりするんですけれども、ほとんどの場合、感想はやっぱりなんですよね。なので、自分の中でこれをやりたいとか、あれはやめたいとか、すでに答えは出てるんだと思うんですよ。それを占いで確認を取ってもらっているというかね。 で、まあ、占いをもちろん否定するわけではないんですけど、もう少しね、自分を信用していいんだろうなとも思いました。ともこさんのポッドキャスト、そしてポッドキャスト講座のリンクは詳細欄に貼ってありますので、ぜひ見てみてください。それでは毎週恒例のクラハ情報です。日本時間毎週木曜日の朝9時からは、マヤ・バーダマンさんとやっている読み解く英語 Next Level English。7月22日のテーマは、引き続き東京オリンピック、今度はパート5になります。本当にネタが尽きない五輪。ちょうどね、開会式の直前なので、おそらくたくさんニュースがあると思います。そして毎週金曜日の朝7時からは、ブレネー・ブラウンブッククラブのお部屋で、The Gifts of Imperfection の本について、ブレネーの Unlocking Us のポッドキャストと合わせて話していくという Read Along のお部屋をやっています。4月23日は Gifts of Imperfection の第7章と8章を読んで話していきます。最近ね、クラブハウスにDM 機能というのができましたので、お話しできない方でも気軽にメッセージでコメントをすることができましたので、もしお時間あればぜひ遊びに来てください。そして前回のエピソードでもお話ししましたが、7月29日の夜10時半から、今エモのお部屋で感情の輪を訳していくお部屋をやります。この日は Love に関する感情を訳していって、いろいろと感情についてお話ししたいと思います。これもエピソードの詳細欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。そして日本時間7月25日、日曜日の午前11時からは、はみらい夏休みオフ会です。詳細欄にリンクを貼ってありますので、申し込みがまだの方はぜひチェックしてみてください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、これはまあ今週に限ったことではないんですが、最近私、万年筆デビューをしまして、先日ワクチンも2回打って、それから2週間経ったので、ダウンタウンにある可愛い文房具屋さんで万年筆のインクを買いました。もうね、ほんとスーパー以外お店でほとんど買い物をしていなかったので嬉しかったですね。で、もちろん万年筆過去にも使ったことはあるんですけれども、こうジャーナルをね、毎日書いているとインクをどんどん使っちゃうんですよね。まあ最近は詰め替え式のインクのペンもありますけど、私無印、カナダとか海外では無地って言うんですけど、無印良品のペンを使っていて、あれは中、インクが詰め替え式なんですけれども、でも使い終わったインクの芯って結局捨てるじゃないですか。でもそれがちょっと嫌で。で、たまたまツイッターでハメライにも過去にゲストで出てくださった三浦真由美さんと万年筆の話になって、そうか、万年筆だったら基本ずっと同じペンでインクを詰め替えるから環境にも良くねえと思って、今回初めて自分でインクを入れてみました。真由美さんから万年筆は沼ですよという忠告を受けているんですが、いや本当によくわかります。私は今使っているのはパイロットの角野という、まあ、子供向けみたいな初心者向けの万年筆を使っているんですけれども、まあ、ちょっといいやつも買いたいなという気持ちになってきました。もし万年筆を愛用している方、詳しい方いらっしゃったらおすすめのものがあればぜひ教えてください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコースト整理州領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどは、ぜひインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウント、はみ出し系までお寄せください。ツイッターへのコメントでも結構です。アカウントはゆかり P、そしてはみ出しライフです。番組へのメールははみ出し系 @gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はsuzuri.jp/はみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に、今週の内緒話をお話します。今週の内緒話は、最近我が家の次男と夫が新しいパソコンを買いまして、 どうもね、すごくいいセールがあったそうなので、で、まあ、次男はもうすぐ誕生日っていうこともあって、新しいパソコンを買ってあげたんですけれども、夫も息子もずっとゲームしてて、いい意味で私をほっといてくれるので助かってます。でね、コロナで本当どこにも行ってないし、まあ、うちの夫はこのこと言うとひどいかもしれないですけど、あんまり友達もいないのでね、もうね、しょっちゅう私に話しかけてくるんですよ。ちょっと最近それが減ってちょっとほっとしています。昨日なんてね、ディナーを食べた後2人ともパソコンに行ってしまってずっとゲームしてるから、私なんて1時間半ぐらい静かに読書ができてしまって、なんかこんなの超久しぶりとか思って、なんかちょっと嬉しかったですね。まあこれが続くとなんか寂しくなるのかもしれないですけど、今はちょっとこれちょっとラッキーと思っています。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!